ください。聖書を拝読いたします。今朝与えられました聖書の箇所はイザヤ書7章18節から8章4節までです。イザヤ書7章18節から8章4節まで。その日が来れば主は口笛を吹いてエジプトの川の果てからハエをハッシリアの地からハチを呼ばれる。彼らは一斉に飛んできて深い谷間や岩の裂け目に宿り、どの茨にもどの牧場にも宿る。その日には私の主は大河の彼方でカミソリを雇われる。アッシリアの王がそれだ。頭髪も足の毛もひげも剃り落とされる。その日が来れば人は子牛一頭、羊二匹の命を救いうるのみ。しかしそれらは死を豊かに出すようになり、人は牛乳を食べることができる。この地に残った者は皆牛乳と蜂蜜を食べる。その日が来ればブドウの木を千株も育てうるところ、銀一千シェケルに値するところもすべて茨とおどろに覆われる。茨とおどろがこの地を覆うので、人は弓矢を持ってそこに行かねばならない。桑で耕されていた山々にも人は茨とおどろを恐れて足を踏み入れず、ただ牛を放ち羊が踏み歩くに任せる。主は言われた。大きな羊皮紙を取り、その上に分かりやすい書き方でマヘル、シャラル、ハシュ、バス、分取りは早く、略奪は速やかに来ると書きなさいと。そのために私は祭司ウリアとエベレクヤの子セカルヤを信頼しうる証人として立てた。私は女預言者に近づいた。彼女は身ごもって男の子を産むと主は私に言われた。この子にマヘル・シャラル・ハシュ・バスという名を付けなさい。この子がお父さん、お母さんと言えるようになる前に、ダマスコからはその富が、サマリアからはその戦利品がアッシュリアの王の前に運び去られる。口笛の合図という題で指導俊介牧師より説教をいただきます。
ただいま旧約聖書のイザヤ書7章の18節から8章の4節までをご一緒にお聞きいたしました。始まりの18節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。旧約聖書の1071ページです。イザヤ書7章の18節。その日が来れば主は口笛を吹いてエジプトの川の果てからハエを、アッシリアの地から蜂を呼ばれる。今日与えられています箇所というのは、旧約の預言者イザヤが南ユダ王国のアハズ王に対してやがて訪れてくる裁きの警告を語っている、そういう箇所です。やがて来たるべき日がやってくる。すると今いかにも繁栄しているように見える社会がすっかり崩れ去って落ちぶれてしまう、そういう警告がここに語られています。その日が来れば、そういうふうにイザヤは語るんです。 でしかも4回も今日のところで繰り返し言っています。18節のところにもその日が来ればと言われていましたが、20節、21節、23節の最初のところにもその日が来ればとかその日にはという言葉が出てまいります。こんなことをイザヤから聞かされたアハズ王はさぞ心外だったのではないだろうか、そう想像します。王国が崩壊するなどと全くけしからんことをこの預言者は言ってる、そういうふうに思って腹を立てたかもしれません。しかしどうしてイザヤはこんなふうなおせっかいなことを言うんでしょうか。確かにイザヤが予想している通りにアハズ王が治めている南ユダ王国はいつの日か滅亡の時を迎える、そういうことになるかもしれません。しかしです、たとえ歴史の行く手にそういう辛い将来が待ち受けているにしてもです、どうしてそのことを今イザヤが言うんでしょうか。世界史の常として栄えた王朝が必ずいずれ滅んでいく、私たちは世界史の勉強をすると幾多の王朝が栄えては滅んだ、そういう歴史を学びます。永久に続いていくような王朝などどこにもありません。ですから現在の王様に向かってこの国がやがて大変厳しい裁きを受けるのだ、滅ぶことになるのだ、そう言ってるということはです、生きてる人間に向かってお前はやがて死ぬのだと言ってることに等しいんじゃないでしょうか。確かに私たち人間もいずれ例外なく地上を去る時が来ます。しかし少なくともです、今はその時じゃないんですから、そっとしておいてあげる方がいいんじゃないでしょうか。どうしてイザヤはアハズ王に向かってその日が来ればと言って厳しく不吉な将来をわざわざ告げるんでしょうか。どうして嫌なことをわざわざ王の耳に入れるんでしょうか。で、今日のところでイザヤはアハズ王に向かってこういう厳しいことを語っていますけれども、しかしイザヤがこんなふうな厳しい見通しを持ったのはこれが最初というのではありません。すでにイザヤ書の5章の26節のところでも同じことを語っています。でそこを開いて聞いてみようと思います。イザヤ書の5章の26節、旧約聖書の1069ページをお聞きいたします。5章26節、上の段の2行目ぐらいからですが、26節から28節までお読みいたします。主は旗を上げて遠くの民に合図し、口笛を吹いて地の果てから彼らを呼ばれる。見よ、彼らは速やかに足も軽くやってくる。疲れる者もよろめく者もない。まどろむことも眠ることもしない。腰の帯は解かれることがなく、サンダルの紐は切れることがない。彼らは矢を研ぎ澄まし、弓をことごとく引き絞っている。馬のひづめは火打ち石のようだ。車輪は嵐のように速い。で、このところを読んでいますと、今日私たちが聞いていたところでアッシリアの蜂と言われたものが何を指しているのか分かるような気がします。地の果てから湧き上がってくる蜂というのは具体的に言えばアシリアの軍隊であり、その戦車隊のことなんです。しかしです、 アシリアっていうのは南ユダ王国から見るとうんと遠い北の果てにあるような国です。どうしてそんな遠いところから戦車隊が南ユダまで遠征してくるんでしょうか。実はです、それが、イザヤがアハズ王に向かって今日の言葉を語っている理由なんですけれど、アッシリアの軍隊が南ユダにやってくるのは他ならないアハズ王が、アッシリアに向かってその国の軍隊を南ユダ王国に差し向けてほしい、そういうふうに招き入れたからなんです。で、今私たちが聞いているこのイザヤ書には預言者イザヤとアハゾーのやり取りだけが記録されていて、背景となるような歴史の動きのことはあまり詳しくは記されていません。で、この時の歴史の動きのことっていうのは旧約聖書の列王記下の16章に記されています。で、そこを読むとこの時の状況がわかるようになります。列王記の下16章の5節そして7節8節をお聞きいたします。旧約聖書の605ページです。旧約聖書の605ページ、列王記下16章の5節、そして7節8節をお読みします。その頃、アラムの王レツィンとイスラエルの王デマルヤの子ペカがエルサレムを攻めようとして登ってきた。彼らはアハズを包囲したが、戦いを仕掛けることができなかった。7節を読みます。アハズはアッシリアの王ティグラトピレセルに使者を使わして言わせた。私はあなたのしもべ、あなたの子です。どうか登ってきて私に立ち向かうアラムの王とイスラエルの王の手から私を救い出してください。アハズはまた主の神殿と王宮の宝物庫にある銀と金を取り出しアッシリアの王に贈り物として送った。アハズ王が治める南ユダ王国から見ますと、すぐ北隣にイスラエル、北イスラエル王国という王国があります。で、このユダとイスラエルはもともと兄弟の国ですが、今は2つに分かれています。そしてイスラエル王国のさらに北にあるのがアラム王国という王国です。で、この北の2つの王国、イスラエル王国とアラム王国がアハズ王の治める南ユダに攻め込んできたというのがこの列王記に語られている消息です。で、この2つの国の連合軍はユダ王国の都エルサレムの城壁の前まで攻め寄せてきたんですけれども、厚い城壁に阻まれてそれ以上は戦を仕掛けられなかったというのが16章の5節に語られていることです。で、それ以上攻めることができないんですから、アハズ王とすればこの時を忍耐して神様の保護と導きに信頼をしてじっと時を待てばよかったはずなんです。ところがアハズは神様の時を待つということができません。愚かにもです。はるか北方の彼方にある軍事大国のアッシリアに手紙を送って軍勢を差し向けてくれるように頼みます。それが列王記下の16章7節8節に語られていたことになるわけです。アハズはアッシリアの王ティグラトピレセルに使者を使わせて言わせた。私あなたのしもべ、あなたの子です。どうか登ってきて私に立ち向かうアラムの王とイスラエルの王の手から私を救い出してください。アハズはまた主の神殿と王の宮殿の宝物庫にある銀と金を取り出しアッシリアの王に贈り物として送った。貢ぎ物も送って、そしてアハズ王はアッシリアの軍隊が自分の国までやってきてくれるように頼むんです。で、それがアッシリアの軍勢が南ユダ王国に現れる、そうなったいきさつです。もともとは アッシリアが領土的な野心を持って攻めてきたのではなくて、南ユダの王自らが軍隊を差し向けてくれるようにアッシリアの王ティグラトピレセルに頼み込んだ。でそのことでアッシリア軍が南ユダに現れるようになったんです。でじっと忍耐しておればアラムとイスラエルの連合軍は戦を仕掛けることができないで、やがて補給が尽きてそれぞれの国に帰ったに違いないんです。でもしそういう経過をたどっていれば、実際にはそれ以上の戦にはならないで血も流れずに済んだに違いありません。ところがアハズ王が自分たちの小競り合いにアッシリアを引き入れたところから様相が一変するんです。アッシリアは壊れるままにパレスチナ地方にやってきます。そしてこの時、聖書にいちいち引いて当たるのはやめますけれど、うんと手短に申し上げますと、アッシリアはアラム王国を滅ぼしてしまうんです。そして次は北イスラエル王国となるのですが、この北イスラエル王国はこの王様であるペカという人物はなかなか交渉が上手な人で、もともと敵としてやってきたアッシリアに上手に取り入ってしまいます。そしてアッシリアの将軍をまんまと懐柔して、ペカは結局どうなるかというと、アッシリアの傀儡として北イスラエルで王であり続けるということに成功しました。そしてその結果どうなったか、今度は北イスラエルは単独でアッシリアの先兵として改めて南ユダに攻め入ってくるというふうになったんです。アハズ王はイスラエルだけじゃなくてアッシリアが背後についている、そういう敵と戦う羽目になりました。とても勝ち目がありませんから、いくつ何回か戦いをした後早々に降伏をして、そしてアハズ王自らが、今アラム王国にやってきているティグラトピレセルに会いに行く、和睦を願いに行くというふうになります。しかしその戦で多くの人の血が流れます。また、エルサレムの神殿はアシリア風に改装されて、エルサレムで聖書の神様をもともと礼拝していたその礼拝はアシリアの神を拝むというふうにも変えられていきます。で今日私たちが聞いているイザヤ書で預言者イザヤは弓矢や槍を持って攻め込んでくる、そういうアシリアの大軍勢を蜂の群れに例えるわけです。その大軍がユダの国のどんな谷合いも、にも入り込んでどんな隠れ場も見逃さない、そういうことを語っています。主は、その日が来れば主は口笛を吹いてエジプトの川の果てからハエをアッシリアの地から蜂を呼ばれる。彼らは一斉に飛んできて深い谷間や岩の裂け目に宿り、どの茨にもどの牧場にも宿る。それはアッシリアの軍勢がユダの国のさまざまな谷に駐屯している、そういう風景を語っているわけです。で敵を迎え撃とうとしたユダの兵士たちはアハズ王が簡単に降伏してしまったので武装を解除されて恥ずかしめられるということになります。頭を丸坊主にされて、ひげも足の間の毛も全部剃り落とされて、生まれたばかりの赤ん坊のような姿にされてしまいます。それが20節に言われていることなんです。その日には私の主は大河の彼方でカミソリを雇われる。アッシリアの王がそれだ。頭髪も頭の毛もひげも剃り落とされる。でこういう厳しい未来予測をイザヤがアハズ王の耳に入れるのは、アハズが南ユダの王であり、しかもアッシリアの軍勢を自ら南ユダ王国に引き込もうとしているからなんです。で今日のこのイザヤ書の7章の言葉っていうのは、過ぎた過去の出来事を振り返った後からあの時にこうしておけばよかったと言っている言葉ではありません。悔やんでいるような言葉ではないんです。まさに目下のこととして事態が進行している最中に語られている、そういう言葉です。アハズ王がアッシリアに加勢を頼まなければ災いは起こらないのに、アッシリアの助けを借りようとしている、 そしてそれによって南ユダ王国には今から災いが起こる。そのことをイザヤが批判して、いさめて思いとどまらせようとしている。それが今日の言葉なんです。しかしイザヤがそんなふうに語ってもです、アハズ王は思いとどまりません。そしてイザヤはアシリアの軍隊に国土が踏み荒らされて国がめちゃめちゃになってしまう、そういうその戦争後の将来も予言するということになるわけです。その日にはどんなにたくさんの羊の群れの持ち主でも本当にわずかな牛や羊の世話しかできなくなるだろう。そして都市に定住している人たちや農民たちは何十年もかかってようやく見事に整えてきた暮らしがすべて失われるだろう。そういう予言を語ります。21節と23節に述べられているのはそういう将来の姿です。21節と23節をお読みします。その日が来れば人は子牛1頭、羊2匹の命を救い得るのみ。たくさんの群れを養っている人も子牛1頭しか養えなくなる、羊2匹しか養えなくなるというふうに言うわけです。それから23節です。その日が来ればブドウの木を1000株も育てうるところ、銀1000シェケルに値するところもすべて茨と泥に覆われる。銀1000シェケルに値するようなブドウ1000株が植わっている畑、そういう畑の持ち主もそれを失うことになる、そう言われています。ブドウの1000株が1000シェケルということですから、単純に計算するとブドウの木1株あたりの値が銀1シェケルということになります。でこれは実は大変に高価な、値段なんですね。ですからただのブドウじゃないんです。特別に美味しくって非常に換金性があるそういうブドウが植わっている、そういうブドウ園っていう、そういう意味がここに込められています。農夫が手をかけて品種を改良して愛情を注いで一本一本の苗木を育てて、その結果見事に育ったブドウ園も茨と泥に覆われるようになるっていうんです。茨っていうのは茨の冠とか茨の道という言葉でよく馴染みがあると思いますが、トゲが多い植物の総称を茨というふうに言います。おどろというのは植物の種類ではなくて、トゲの有無は別にして人間の背丈ほどの植物が互いにもつれ合い絡み合うようにしながら育っている、まあやぶという、そういう様子を語っています。でやぶの中というのは見通しが利きませんから、クマやイノシシやライオンが潜む絶好の隠れ家になりますので、人はもはやそこを警戒せずに、そこに近づくことができなくなります。山梨県でもです、例えば牧丘の奥の方に登っていくと、耕作を放棄したブドウ園がすっかりやぶに覆われているって、そういう風景を見ることがありますけれど、イザヤは南ユダの全土にわたってそんなことになってしまうだろう、そういう将来を予測しているんです。しかしどうしてそうなるのか。家畜の群れが養えなくなる、あるいは、立派なブドウ園がやぶのようになってしまう、これ理由は同じなんです。それはなぜかというと、戦争で大勢の若者が戦死をしてしまうためにもはや労働力が維持できなくなるからです。そのために、大きな羊の群れは養い手がいなくなって小さくなりますし、見事だったブドウ園も維持できなくなって茨と泥に飲み込まれてしまうようになります。そのブドウ園のだった場所に出かけるときには丸腰では危なくて歩けませんので、弓矢や剣で武装して最低限でも身を守る支度を整えないとその場所に足を踏み入れていくことができない。それがイザヤが、語っている予言です。25節のところにこう言われます。桑で耕されていた山々にも人は茨と泥を恐れて足を踏み入れず、ただ牛を放ち羊が踏み歩くに任せる。その前ですね、24節です。茨と泥がこの地を覆うので人は弓矢を持ってそこへ行かねばならない。こういう荒廃した将来が訪れるということをイザヤはハズ王に警告として 今語るんです。何とかしてアッシリアを招くことを思いとどまらせようとしてのことです。しかしこんなふうにです、王様にいさめる言葉を語ったイザヤというのは、彼自身が高みの見物をしながらこんなふうに語ったんじゃないんです。イザヤは神様から生まれてくるイザヤ自身の子供、これはイザヤの長男となる息子ですけれども、その長男に大変奇妙な名前をつけるようにと示されます。8章の1節のところ、そして3節にも同じ名前が出てまいりますが、どういう名前か、マヘル・シャラル・ハシュバズという名前です。で、8章の1節にはこの名前の意味が括弧の中に語られています。分取りは早く、略奪は速やかに来る。このマヘル・シャラル・ハシュバズ、この名前の単語だけ直訳して並べるとこんな名前になるんです。急げ獲物奪え早く、急げ獲物奪え早くなので、全部つなげて言うと分取りは早く、略奪は速やかに来る、そういう意味になります。愛する息子につけるにしてはいささか妙な名前です。しかしどうして神様がこういう名前をイザヤの息子につけさせるのか、その理由が4節のところにこんなふうに語られます。この子がお父さんお母さんと言えるようになる前に、ダマスコからはその富が、サマリアからはその戦利品が、アッシリアの王の前に運び去られる。アッシリアが攻めてきて全てを戦利品として持って行ってしまうというんです。これはイザヤが対岸の火事として見ていることを言っているのではなくて、イザヤ自身もその戦争に巻き込まれていってしまう、そういうことになると言われている言葉です。イザヤ自身が戦争の混乱のただ中に置かれて、他のユダの同胞たちと同じように苦しんだり悩んだりしなければならなくなる、そういうことを神様から聞かされているんです。南ユダ王国の王アハズが神様に信頼して忍耐する、そのことをやめ、手近なものに救いを求め、かえって災いを引き入れてしまう、そのことをイザヤは警告をしました。しかしアハズ王は結局思いとどまりません。アッシリアを呼び寄せてしまった結果、アラム王国は滅び、北イスラエル王国はアッシリアの傀儡となり、そして南ユダ王国は侵入を受けて、散々に国土を荒らされて人が亡くなる。そしてこの時のこの戦争の痛手が、やがて南ユダ王国をバビロン捕囚という大変に厳しい出来事へと連れていく、その最初の出来事になるわけです。イザヤはそんなふうに大変に厳しい将来を示されて、神様から示されてアハゾーに語りましたが、しかしそれでもなお一つの希望がそこにあるのだということを告げています。7章の22節のところでこういうふうに言うんです。しかしそれらは乳を豊かに出すようになり、人は牛乳を食べることができる。この地に残ったものは皆牛乳と蜂蜜を食べる。先ほど牧畜を行う人たちの家畜の群れがうんと小さくなる、そのように申し上げました。その続きがこの22節の言葉です。家畜の群れは小さくなる、本当にわずかな家畜しか養えなくなりますけれど、しかしその家畜、特にその中の雌牛と雌羊は毎日乳を出して、その日の食物を提供し続けてくれることになるだろうというふうに言うんです。牛乳というのはヨーグルトのことです。絞った乳を皮袋に入れてよく振ると、牛乳から分離してヨーグルトが皮袋の周りに残ります。牛乳自体はもちろん栄養価の高い飲み物ですが、ヨーグルトは食べ物になるんです。そして蜂蜜といったって、これどっかのお店に買いに行くというわけにはいきません。野原にある野生の蜂の巣に近づいていって、煙でいぶして弱らせながら隙を見て蜂の巣の中に蓄えられている蜂蜜を取ってきて食べる。ですからこの22節の予言の言葉っていうのは、 戦争によってすっかり荒廃してしまった、そういう中で本当に苦労しながら食物を得るっていう、そういう将来の予言でもあるんです。しかしそういう生活ではあるけれども、ちゃんとあなた方は生き残れるように食べるものが与えられる、それがこの22節の言葉です。そしてこの22節には伏線となっている言葉があります。7章の14節15節の言葉です。1071ページです。1071ページの上の段から下の段に移っていくところですが、7章の14節15節を読みします。それゆえ私の主が御自らあなたたちに印を与えられる。見よ、乙女が身ごもって男の子を産み、その名をインマヌエルと呼ぶ。災いを退け、幸いを選ぶことを知るようになるまで、彼は牛乳と蜂蜜を食べ物とする。アハズ王が神様に信頼をしようとしなかった。自分の知恵と力により頼んで、人間の大きな力を導き入れた結果、激しい戦争が起こって、そして多くの人が傷つき倒れてしまう。で、その果てに神様がなお一本の生きる道を示してくださるんです。ヨーグルトと蜂蜜によって民を養おう、そんな風にして厳しい時を乗り越えさせ歩んでいく道というのは、人間的に言えば甚だ心もとなく、また苦労の絶えない道である、そう言えるかもしれません。ヨーグルトを得るためには何度も何度も袋を振らなければならなかったでしょうし、蜂蜜を得るためには蜂に刺された刺し傷がいくつもできたかもしれません。しかしそういう道を通って神様はご自分の民を将来へ将来へと持ち運んでいかれるんです。苦労が多く小さな傷を受けるような道を、神様はそこでも養ってくださって備えてくださり、そしてやがて一人の乙女から生まれる幼子を与えてくださる。で、これは新約聖書の方に言われている、クリスマスの時期にキリスト者はよく知っている言葉ですけれども、イエス様の誕生を指し示す、そういう旧約聖書の予言です。私たちが日々いろんなことで苦労したり、あるいは痛みを受けたりしながら歩む、その生活を神様はよく知っていてくださって、そしてその中の一日一日の歩みを先へ先へと持ち運んでくださるんです。そして神様の独り子であるイエスと出会うように私たちを持ち運んでくださいます。私たちが本当に神様のもとで生きることができるように私たちに道を備えてくださっているんです。今日聞いているのはもう3000年ぐらい前の古い出来事ですけれども、しかし私たちの日々の生活も主に出会い、主によって支えられ導かれる道とされていることを覚えたいと思います。人間の思いによってさまざまな混乱が私たちは経験しますし、また本当につらい厳しい戦いみたいなものも経験する時がありますけれども、しかし神様がその中でも私たちの生活を一日一日ご存じでいて支えてくださる。そして本当に神様のものとして私たちが生きていくことができるように道を備えてくださるのだ、そのことを聞き取ってここから歩むものとされたいと願います。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、本当に大昔のシリア・エフライム戦争の時に預言者イザヤは当時のアハズ王にこの戦に至るような道を開いてはダメだと警告をしましたけれども、その警告は王の耳に入らず、王はその言葉を無視して戦争を拡大し、その結果国を荒廃させ、やがて滅びに通じる道を開いてしまいました。そのような南ユダヤ国の歴史を聞かされながら、私たちは今私たちが生活しているこの世界の中で 日々経験をするさまざまな困難や問題を覚えさせられます。私たちもまたいろいろな課題に直面させられ、そしてどうやってそこを歩もうかと思わされますけれども、あなたはそこに生きる一人一人を御子イエス・キリストに出会わせようとして持ち運んでおられます。私たちがイエス様に出会い、そしてイエス様を通してあなたに信頼して生きる生活を与えられ、落ち着いてもう一度自分に今日できる愛の技に向かっていくことができるように、あなたは私たちを今日も支えていてくださることを感謝いたします。どうか私たちが与えられている毎日の生活をあなたによって支えられ、勇気を与えられ、そして新しい世代にこの世界を手渡していくことができますように、どうぞ私たちの日々の生活をあなたが帰りに支え用いてくださいますようにお願いいたします。イザヤが自分が生きている時代からはるか後になって主イエスキリストとの出会いが待っていることを告げたように、どうか私たちの生活も主と出会わされ、そして主に支えられて生きる、そのような生活に招かれていることを知るものとさせてください。そして日々の生活にどうかあなたが顧みを与え、私たちを知っていてくださることによって慰めと勇気を与えられ、歩んでいくことができますように導いてくださいますようお願いをいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。